果て遠き丘、三浦綾子。春の日、十。少し白髪が、と、安子は優しく陽一を眺めた。挨拶を済ませた女将は、とうに席を立っている。
お前は変わらないな、エリコの卒業の時と。
いや、ちょっと痩せたかな。
そうかしら。体重は変わらないのよ。
そうか。ふよが太っているから痩せて見えたのか。
陽一は苦笑し、
10年か、別れて。早いもんだね。
と、別れた妻を改めて吟味するように眺めた。ある種の女にとっては、10年の月日も変化をもたらさないものだ。以前、この部屋にもこうして二人で天ぷらを食べに来たことを、陽一は思い出した。自分はこの席に座り、安子はその席に座っていた。女が、熱いおしぼりとビールを運んできた。安子は酒を飲まないが、ビールなら飲む。係の女は安子と初対面だ。
きれいな奥様ですね。
言って、女は出て行った。
手が上がったかね。
コップにビールをついでやりながら、陽一が言う。泡が白く盛り上がった。
同じよ。
せいぜい一本よ。安子も陽一のコップに次ぐ。
ま、お互いに元気でよかった。
ちょっとコップをあげて陽一が言い、安子もコップをあげた。
なんで別れたのかね、私たちは。
決まってるじゃありませんか。あなたに好きな人ができたからよ。
好きな？
好きという言葉が陽一には的確とは思えなかった。関係ができたからといって、直ちに好きと言われることは、甚だしい飛躍に思われた。
ねえ、今日はそんなのんきな話じゃないのよ。かや子のことだと言ったね。かや子がどうかしたのかね。
この間、旭山での野立てに、あの子が現れたでしょ。あれは偶然あそこに気合わせたのかしら。
かや子が後で言っていたがね。あの朝新聞の貝と模様をしのらんで、野立てのことを知ったそうだよ。あいつ何か企んでいたらしいな。しつこく桜を見に行こうって俺たちを誘い出してね。
そうですか。藍色の着物の襟に、形のいい顎をつけ、安子はちょっと考える風だったが、じゃ、あなたはご存じなくてついていらしたのね。
当たり前じゃないか。女房子供を連れて、別れたお前の前に現れるほど、俺は神経は太くはないよ。
そりゃそうですわね。じゃあやっぱり、かや子一人の気持ちであそこへ来たというわけね。かわいそうに。
かわいそう？
天ぷらが運ばれてきた。エビ、ナス、ネギ、ピーマン、しいたけと、おかみは安子の好きなものを記憶していて、出してくれた。
かわいそうっていうのは、どんなことかね。
揚げたての熱い天ぷらを、タレに浸しながら陽一は聞いた。
だってそうじゃありません。
あの子が新聞で私たちの野立てを知って、とにかく駆けつけてくれたのよ。
ということは、やっぱり私やエリコを懐かしくてしようがなかったということでしょ。
そりゃあまあ、そうだろうな。
普段かや子は、安子やエリコの顔など、二度と見たくないと言っている。それがこの間は、自分たちを無理やり引き立てて連れて行ったのだ。
実はそのあたりが、普段のかや子を知っている陽一には納得がいかない。二度と会いたくないというのは、会いたいという反語かもしれない。
それなら一人で会いに行けばいいのだ。一人で会いに行くのが気遅れするなら、父親の自分だけ連れて行けばいいのだ。
それを5歳のふよや連れ子のあきこまで無理やり誘っていった。
なぜふよやあきこまで誘っていかねばならなかったか。陽一はそのことが気にかかった。単純に
聖母の安子や姉のエリコを懐かしがって言ったのだとは考えられない。しかし安子にはそうしたことまでわかりはしまい。あれから私、無性にかや子にすまなくなって。それまではすまなくなかったのかと問いたい思いを顔には出さずに陽一は言った。
親が別れりゃ子供がかわいそうなもんだ。
本当よね。と、安子は意外に素直にうなずいて、夫婦はお互いの意思で別れても、子供たちはそうではありませんものね。エリコだって時々あなたを懐かしがっているし、かや子だってきっと私たちを懐かしがっていると思うのよ。好きなはずの天ぷらもそれほど手をつけずに安子は言う。かや子が本当に生みの母を慕っているかどうか、陽一には疑問である。かや子という娘の本当の心のありどは、父親の陽一にもわからない。が、エリコが自分を懐かしがってくれているということを聞くと、陽一は自分の失ったものの大きさを思った。
それで私、本当は、あなたとはぷっつり縁を切ったつもりでしたけど、
よりを戻してくれるつもりかい？
陽一は膝を乗り出した。嫌な方、そんなんじゃありませんよ。安子はきれいな眉をひそめて軽く睨んだが、思わず笑って。あなたは気が若いわ。ね、私、親子の関係は切っても切れないものだと、つくづく思いましたのよ。私は別段かや子が憎いと置いてきたのじゃありませんわ。子供は二人で分けようということになったでしょう。だから、私にどうしてもついてくるというエリコを選んだまでで。
わしだってそうだよ。エリコだってわしの子供だからね。時々会わしてほしいと頼んだのに、これは最初から手厳しく断られた。
なんという情の怖い話だろうと、これだけは正直恨んだよ。
ごめんなさい。そりゃおばあちゃんにしてみれば、子供にかこつけてよりを戻されちゃ困るという思いもあったんでしょう。でもね、あれじゃね、子供の身になって考えなかったわね。それに今になって気づいたのよ。少し遅すぎるけれど。深い吐息をついて、安子は陽一を見た。
だから言ったことじゃないか。第一だよ。わしに女ができたからって。そりゃ女を作ることは悪いよ。悪いがね。安子、俺だって男だからね。たまには他の女にも手を出すさ。
それが嫌なんですよ、汚らしい。安子は10年前の顔になる。
そんなこと言ってね。お前、一人前の男が細君一人守って一生いるなんて、まずない話だよ、こりゃ。
人様はどうでも、何もあなたまでなさらなくたっていいでしょう。
人がしてるから、泥棒でも人殺しでもいいって言うんですか。極端だよ、お前は。
ね、あなた、女にとって夫の浮気は何より嫌なのよ。死なれるより嫌なのよ。
死なれるより嫌？
そうよ。どんな女でもそう言うわ。
冷酷なもんだね、女というものは。
冷酷なのは男ですよ。そんなに嫌なのに女を作る。と、ビールを飲みながらふっと笑って。
嫌ですね。昔の話を蒸し返して。私が今日あなたにお願いしたいのは、今までのことは今までのこととして、これからは、子供たちは自由に会えるようにさせたいっていうことなのよ。
そりゃあわしが前から言っていることだ。あんたの方で承知しなかっただけだよ。
じゃあ、とにかくこれからはかや子をいつでもうちによこしてくださいね。
ああ、その代わり、エリコをいつ呼び出してもいいね。
いいわよ。エリコもかや子も年頃ですからね。結婚や何かのことで私に相談したかったり、あなたに相談したかったりすることがあるでしょうから。ほっとしたように、安子は残りのビールを煽る。その指に
何の指輪もないのを見た陽一は、何か指輪をあげようかね、あんたにも、と、ニヤニヤとした。
小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。